羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいい予感、野球王国この街で士気のボール士気上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー。坂
の上のおはようございます。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックス応援番組です。メインでお話しいただいております松山フェニックスアドバイザー千原スポーツマネジメントラボの千原博さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。千原博です。
さて、先週もですね、非常に興味深い話を私もいっぱい聞けたんですが、今回も少年野球をピックアップ。
今回はね、愛媛鉄道さん公式と違いましてね、今回は軟式ですね、学童野球、
私も学童野球出身なんで、
小学生のね、チームとしては新鋭のチームなんですが、松山ノースベースボールクラブの阿部監督をお迎えしております。
なるほど、新しいチームなんですね。もう
チームの歴史はね、そんなに浅いと思いますがね、めきめき強くなりましたね、全国大会出場。
あーすごい、じゃあその辺の話もね、聞けるんじゃないかと思います。
はい、
それではこの後 CM を挟んで登場します。お楽しみに。
お願いします。
この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、成功設備工業、高市健康、ファンホームスタジオの提供でお送りします。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。松山フェニックス応援番組羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、さあ千原さん、今回のゲストご紹介ください。
学童野球でですね、8月に全国大会に神宮球場とかで行われましたね、出場されました、松山ノースの監督の、阿部裕太さんをお迎えしております。
はい、監督阿部裕太さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。松山ノースベースボールクラブという名前なんですね。学童野球というと、まあ、この番組ずっと基本的に公式の野球をね、ずっとこう取り上げてきた中で、軟式になるんですかね。
軟式野球になります。
はい、これ学童ということは小学生になるんですかね。
はい、小学生の軟式野球になります。
何年生から入部できるんですか。
下はもう年長さん、幼稚園の年長さん。
年長から。
年長からなんですか。
はい、上は小学校6年生まで。
6年生まで、
はい、
私学童出身なんですけど、私チーム小学校4年生からしか入れなくて。
あ、そうなんですか。
はい、幼稚園からってすごくないですか。
そうですね、もうなかなか今公園とかでちょっと野球とかできる環境ではないので、まあ、やらせたい子は別にウェルカムというところで、
今何人いらっしゃるんですか。
今ちょうど38人。
いや、なかなかそれだけ、ね、所属してるチームっていうのはなかなかないじゃないですか、
今なかなかね、その野球チームもやっぱり子供の数が減ってるということもあって、大変なところあるんですが、なんでもまだできて間もないクラブだと伺ってます。
ちょうど2019年の9月に作らせてもらったんで、まあ、ちょうど創部4年というところ
。4年でもすでに全国
で、ね、全国っていうすごいことですよね、これは。
ありがとうございます。
いや、これはもう監督さんのね、指導力の頼むんじゃないですか。
そういうことですよね。
はい、
これ立ち上げたのも阿部さんなんですか。
そうですね、
立ち上げたきっかけって何だったんですか。
ちょうどうちの長男が、小学校2年生ぐらいだったので、まあ、野球ができる環境はちょっとなかなかなかったので、まあ、ちょうど僕に近しい年代とかの子供がちょうど大きくなるぐらいだったんで、じゃあちょっと思い切って作ってみようかなというところで、登録させてもらいました。
そんな勢いでできちゃうもんなんですね。
いや現にや
られてますね。まあ、やってますけど多いなと思って、
だから我々の時はね、学童野球っていうのはなかったですから。
リトルとかもなかったんですよね。
ない
全然なかった
です。もうソフトボールですよ。
あ、
そのコークのソフトボールですね。
はいはいはい、
それで市内でいろいろね、ブロックで分かれて大会やってたんですけど、だからそれこそ今みたいに学童野球っていうね、そういうなんていうかな、カテゴリーもなかったですもん。
でもね、本当松山というか、まあ、愛媛ってね、すごくやっぱ野球が盛んですから、もちろんリトルもあってボーイズもあってっていう中で、どうなんですか、学童をやる子どもたちっていうのも数はなんとかいらっしゃるんですか。
そうですね、でもやっぱり松山、今言った通りリトルで硬式野球と、軟式野球と、あとソフトボールもあるので、やっぱりちょっと分散はしてしまいますね。
はい、ただね、関さん、私、まあ、これまでいろんな野球、ね、経験させていただきましたけどね、はい、ある意味ね、子供さんはね、硬式よりも軟式の方が、まあ、体に優しいわけですよね。
はいはいはいはい、
だからそういう意味であのボールもね違いますけども、うん、だからそういう意味で、僕は軟式から入っていく方がね、うん、これ私個人の考えですよ、はいはいはい、軟式の方が僕はいいんじゃないかなというね、考えを持ってましてね、
はい、やっぱそういうところは安倍さんも結
構あそうですね、同じような考えですね、
あの僕勝手に今年の高校野球の各甲子園でピッチャーのこうやっぱ出身とかこう調べていくと意外とピッチャーって軟式出身が結構多いんですよね。
さすが関さん鋭いですね、
はい、あのやっぱ野手はねやっぱボーイズとかリトル出身がやっぱダーッていますけどピッチャーは軟式多いんですよね。ま
あちなみにね、はい、あの2020年かな、はい、僕はフェニックス監督を退任した年その翌年のね星稜のピッチャー、
はい、
あの奥川君の時のね、はい、12球団のね、先発ピッチャー12人おりますでしょ、
はいはい、
そのうちのね11人は軟式出身だったんですよ。
あー、なるほど。
ちょっと僕勉強して調べたんですけどね、
佐々木朗希自体もね軟式ですからね。
そうそうそうそう、奥川君も軟式ですから
ね。あ、そうですよね。
その時はね、だから先発ピッチャーでね公式上がりは西だけですよ、じゃあ阪神の。
あー、なるほど。
彼以外は全部軟式です だったですね。
やっぱそれぐらい結構やっぱピッチャーからすると意外と公式って負担がどうしてもっていうところ
は、ね、うん、そうそうそう、やっぱり体の大きさもね子供とかまだねしっかりしてないし、大きさも違いますでしょ。まあ早熟の子とね、はいはいはい、遅い子ではちょっと大きさも違いますしね。
まあ、データとしてねそういうのがこうあるよというところですが、うん、あのどうですか、こうやっぱ学童野球の魅力って今どういうところにこう置いてやってらっしゃるんですか。
そうですね、まあ、本当今言った通りちょっと硬式だったら肩肘に負担とかがかかったりするので、うん、まあ、少しボールも小ぶりで柔らかいっていう風な形で、まあ、とっつきやすいのと、はい、まあ、あとはもう本当に、まあ、ちょっとソフトボールとかとは違っても本当に野球っていうことなので、まあ、次中学校高校で、社会人っていう風なところの間口入り口で言ったら、
う
ん、
そうそう
そう、馴染みやすいかなというところ。
それはね、今ものすごくあの適切な、ね、はい、表現されたんですけど、やっぱり野球の入り口はね、うん、軟式、
うん、
終わりも軟式なんですよやっぱり、じゃないかと僕は思ってるんですよ、ね、
そうですね、
だから還暦野球とかあるんですよ、
はいはいはいはい、
もう還暦で公式なんかできませんからね。これはもう軟式でね、だから僕はそういう考えでね、あの今も思ってるんですよ、
はいはいはい、
もう80歳でもやってる人いますからね。
ですよね。
公式は80じゃちょっとね、70、80で公式はちょっと難しい。
プロ野球 のマスターリーグぐらいですよね、あのそうそう、おじいちゃんになってこうねちょっと出てくるの、
まあまあまあ、真面目に言ったら廃人しますよ公式は。
まあそれはちょっと言い過ぎかもしれない、
いや本当ね、そういう意味ではね軟式はもう僕はそういう意味で軟式っていうのはねもう日本独特のね、うん、野球 あのボールでやってますけど
世界ないんですよ ね、
ない、
そうです
ね。今逆に輸出あの東南アジアなんかあるんですよ。
あ、そうなんですか。
ありますあります。
へ
で、アメリカもねオールジャパン軟式のね全米チームっていうのは多分結成されてるんじゃないかと思うんですよ。
なんか不思議ですね、アメリカからこうやってきたものがまた日本から形を変えてね行くっていうのが、
はい、だからそういう意味でね軟式野球っていうのはねこの文化は絶対僕はなくすべきじゃないと思いますね。
でもその中で創部4年目で全国っていう、
はい、そうなんですよ。
相当鍛え上げたんですか小学生を。
どうなんですか。
もうでももう皆さんのおかげで、本当保護者も含めていろんなスタッフが協力してくれたおかげ、
まあ、それは大いにあるでしょうね、
はい、もう本当そのおかげです。
特にあれ学童野球っていうのはね特に親御さんの ね協力がないと、
はい、
スタッフだけではなかなか難しいでしょうしね。
はい、今あれですか、監督は安倍さんでいて、はい、他にもこう教えてらっしゃるコーチの方もいらっしゃるんですか。
う
ん、
そうですね、今ちょうど人数が多いのであの A チームと B チームっていう2つに分けて、それぞれにコーチをつけてっていうふうな形、まあ、保護者コーチにはなるんですけど、それでちょっと分業してうまくっていうような形で分けてやってます。
それ A チーム B チームに分けて A チームも試合をするし B チームも試合をするっていうことなんですか。
そうですね、 B チームはもう本当低学年でまだキャッチボールができるかできないかぐらいのレベルなんですけど、今こう T ボールって言って、ちょっとボールをこう前から投げるんじゃなくて置いて打つみたいなとこから B チームは教えていって、A チームはもうしっかり
野球をやる、
野球をやるというふうな、
だからあの本当にあの置いてねパーンと打って、あの我々あの社会フェニックスもね、あの幼稚園にね、
はいはいはい、
ティーボール教室やったり ね、あのやってましたけど、コロナでちょっと中断してましたけど、やってますけどね。
ああいうところから打つ楽しさみたいなのをやっぱり教えていくっていうところですね。
そうですね、
まあ、その後おいおい 厳しいところを教えてって感じ
です。これはね、簡単に全国大会でいけませんからね。
いやと思いますよ。
いやこれあの優しそうな顔して言ってますけど、おそらくね、いや厳しいとこはピシッとやってると思いますよ。
どうですか今の子供たちって。もちろん多分安倍さん今おいくつですか。
僕今年41です。
もちろんね、安倍さんの子供の頃ってやっぱりこうね、うん、違います。こう親御さんの考え方もきっと違うでしょうから、それの指導法ってどうなんですか子供たちに対する。
そうですね、ちょっと僕たちが野球してた頃とはまた感覚がちょっと、
それは違いますよ、ね。うん、それは違うでしょ。
僕学童野球4年生の時全員球拾いです。
球拾い、
はい、本当にやらせてもらえないです。
本当ですか。
球拾いとキャッチボールだけは永遠に。
キャッチボールだけ、
はい、ほとんど。だからあと5年生と6年生が基本的にバッティング練習とか、もうたくさん人数もいたんで、
だけど打たないとね。
いやーそうですよ。でもそこを耐えたら次それが待ってるんだって教えられて、それ比べたらすごい楽しそうだなと思って。
いやそうですよね。だから投げるキャッチボールずっとやってるでしょ、
うん、
だからそれ見てたらね、
はい、
投げることをもうずっとやってるね、投げることが好きな子いるでしょ、
はいはいはい、
そういう子は絶対ピッチャーさすべきですよ。
あそう
ですね、途中で飽きてね、うん、キャッチボールなんかでやる子やる、本当に一生懸命投げる子が大好きな子、基本的にそういう子はやっぱピッチャー
ピッチャーの素質が、
うん、だと思うんですね。
やっぱキャッチボールが基本、
そうそう、
うんうん、
投げることが好きじゃないといかんからね。
そうですね、確かに僕はあの早くバッティング練習やりたいなってずっと悶々としながら多分キャッチボールして
た。関さん、あのピッチャーやめた方がいい
ですね。いや、もっと才能もなかったんですけど。それでやっぱこう教え方っていうところもどうですか、今こういうとこ心がけてるっていうことはあるんですか。
そうですね、うん、もう本当にあのこう昔だったらある程度キャッチボールができて、うんはい、まあ、ある程度バットにボールが当たってっていうところから野球部っていう感じだったんですけど、もう今本当に入り口まっさらからなんで、もう本当に置いてしっかりまず振って当てることからバッティングは、
はいはいはい、
それがだんだんだんだん振れてきだしたら前から来るボールをしっかり打つと、もう投げるのはあとはもうフォームと今言った通りやっぱキャッチボールで相手の構えたところにしっかり投げれるっていうところのもう反復反復で、
だけどそれはね基本ですから、
うん、
ね、
基本しっかりやったことっていうのが結果まあチームの全体的な力のアップになったんです
ね。そうですね、反復練習 で、
うん、練習の、ね、ペースというか、
うんうん、
どんな感じなんですか。
基本はもう土曜日と日曜日だけに、
あ、
は
い、そうなんですね、
まあ、集まってねやるの
は。そうですね、
平日なんかは真っ赤親御さんとか、
そうですね、
やってるん
です よ
ね、
自主練習、
自主練習でね。
なるほどなるほど、
はい、ありますね。
もっと練習やってんのかと思いました、僕全国行くぐらいだったら、
いやだからその辺はね、だからそのまあ生徒らも近所の子が多いんですか。
そうですね、まあ近所の子もいるんですけど、まあ周辺のもう同じ学校でって言ったらなかなか人が集まりにくいので、なかなかいないですからね、もう近隣の学校が集まっている感じなので、どうしても土日主体
ですよね。
なるほどね。
まあ関さんね、はい、あのいわゆる学童野球スポーツ少年団、
うん、
これからね移行いろいろあの教員の皆さんがこれまではね、
はい、
いろいろそういうのやってましたけど、これから移行していって、民間の方、安倍さんみたいな方がね、うんうん、どんどん教えたりとか、うん、そういう地域クラブっていうのがね、
はいはいはい、
これからますます整備していかないかん。
そうですね、一つ今ね、ただの部活動っていうのの考え方がね、そうそうそう、今見直されつつある
ところですね。そうですね、だからそういうこれ安倍さんみたいなね、はい、こういう方をねどんどんやっぱ増やしていってね、だからいろんな幅広くね、市内にもあのそういう軟式のチームをね、
うん、
増やしていて、あのやる、これはもう野球人口の拡大に、ね、間違いなくつながりますので。
そうですね、
現状減ってますけど、だからその講師だけじゃない軟式をね、
うん、
親しめて入りやすいですから。
そうですよね、
そこらでねこの安倍さんの実績あの貢献度っていうのはものすごく高いと思います
よ、はい。どうですかこうだいぶこう、ね、他のこう野球をやってる大人の方からもやっぱこうやってまた新しいチームを作ってそうやって子どもたちを教えてるっていうのはすごくこう一目置かれるんじゃないかと思ったりするんですけど、いやよう作ってくれたみたいな。
そうですかね、でも本当に保護者の方も結構協力していただいて、うん、まあ、どちらかといえば僕はもうグラウンドにみんなで入って、うん、まあ、お父さんお母さんもまあ汗かこうねっていうところを、まあ、
親子のコミュニケーションもそれで取れるというね。
そうですね、
そういう側面もありますよ ね、
ね、もうね親も黙って見てろではなくてもう一緒にやっていくっていう、
そうそう、だからそれはね大事なことだと思いますよ。
うん、
もうともすればね、こう親御さんがね、こうなんかこう緊張してね、こうやってね、こう子供がガーッとやってるというイメージがどうしてもあるんですけど、
はいはい、
昔はそうだったと思うんですよね、
はい、そうですね、
今はちょっとね変わりつつあるような気がしますよね。
そういう意味ではね、やっぱこうもうちょっと野球も楽しみながら、でその中でまた勝つ喜びも教えていけたら、はい、
そ
うです
ね、そこでまずね全国大会目指してやれると、
はい、そうですね。
ちなみに全国はどうだったんですか？
初戦突破して、そうですね、2回戦で兵庫県のちょっとめちゃくちゃ強いチームやったんですけど、に負けてしまったんですけど、はいはい、
どうですか、あのそういう全国レベルのね阿部さんのチームとの差というか。
いや、やっぱりもうこれ大人も一緒ですけど、やっぱミスが少ないと
か、うん、やっぱ、まあ、当然ねミスが少ない方が大体勝つんですけど、
はい、試合巧者といいますか、やっぱり仕上がりが
仕上がりが
違ってましたね。
結局まあね、子供でもね、いろんなこうね、
そうですね、うん、やり込んでました。
だからね、関さんやっぱ
関西やり込んでそうです
ね。そうもう小賢しいことをね、まあ、これこんなこと言うたら怒られますけど、うん、子供に教えてるチームがあるんですよ、やっぱり。うん、
なんか本当作り込んできそうですもんね、うん、関西のチームってなんか、うん、
だから軟式の場合、例えばあの、ね、ランナーサードでエンドランかけたりとか、あんなもやるんですか？
あ、もう特、まあ、ケースバイケースでやっぱりやらなくちゃいけないときは
やるんですね、はい、
基本ロースコアですもんね。
そうですね、でも今結構あのバットもすごく性能も上がってて、やっぱりそれこそ打つ方がやっぱり関さんも言うと楽しいんで、
はいはいはい、
まあ、打ち合いみたいなところもあります
ね。道具が高いんですよね。
高いです
これ、ね、どうしてもあの毎回ね、もうこれ
豊さんもおっしゃってたでしょ、はい、もう道具が高いんですよね、はい、うん、
そこら辺っていうのは逆にその子供たちの入り口になっているチームの監督としてどういうふうにこう感じられますか、まあ、よく言われる野球道具高いの話は。
もう本当に今野球人口もちょっと減少とかっていう記事も出たりするんですけど、まあその辺も一因になってるんじゃないかなとは、ね、うんうん、
ですよね、うん、道具代でしょ、うん、当然これチーム運営する以上はね、はいはいはい、ある程度部費というものがね、うんうん、当然まあフェニックスさんがでもそうなんですけど、はいはい、かかりますんでね、うん、
ね、その辺がなんか、ね、もうちょっとこう、うん、高木さんも、ね、言ってましたけども、はいはい、それとかちょっとこう改善してくるとまた増えるんじゃないかなっていう、
ね、だからそこらもちょっと考えてね、多少なんかこう何らかのこう補助があるとかね、うんうんうん、政治の方でね、はいはいはい、ちょっと何とか考えていただいて
まあね、こんだけ国民的ねスポーツだし、そうそうそう、やっぱり WBC やったら盛り上がるしっていう、
そうそう、ね、そういう底辺のね、うん、チームに対してもいろいろなその目を向けていただいてね、
うん、確かにそうですね、うん、
それは大事なことじゃないかと思いますけど、
はい、あのこれからその松山ノースベースボールクラブっていうのはどういうビジョンを持ってるんですか、監督は。
そうですね、もう本当に総部、まあ、4年で全国に行けたことは、はい、まあ、そう、あのやっぱり3年でどこまで行けるかなっていうところを目標に作ったので、うん、まあ、やっぱり全国大会、今回マクドナルドトーナメントっていう小学生の甲子園の全国大会に出させていただいて、はい、そこを目標にやってたので、うん、で、まあ、一勝することもできたので、はいはい、まあ、あの全国でも十分戦えるなっていうことが、しっかりチームとしては分かったので、まあ、もう次はもうその上を目指すと、
一つ一つね、
はい、はい、もう一歩ずつという形で頑張っていきたいなと思います。
でも一回全国出ると今度また次入ってくる子どもたちもやっぱ全国に出たチームっていう風に見るじゃないですか。だからそういう意味ではね、すごく一回出たことって大きいですよ。
大きいです、大きいです
ね、もう一歩というところが踏み出せたかなっていうのはありますね。
すごい。
でやっぱりこういうね全国大会の経験っていうのはね、はい、やっぱり後の野球人生にとってね、うんうんうん、やっぱりそういう、まあ、試合に出る出るにかかわらずね、はいはい、やっぱり神宮球場でねそういう戦いをしたと。
神宮ですもんね。
神宮ですよ、ねね、そこでやった、それがねいずれやっぱり、ね、生きてくるわけですよ。
神宮球場良かったです。
良かったですか。良かったですか。
はい、いっぱい写真撮りました。
あ、そうですか。監督自身もご自身で野球はやられてたんですよね。
はい、
はい、
あ、関さん大事な、ちょっとね阿部さんの弟さんが、はい、ヤクルトの松山商業から近鉄バファローズでね、
はい、
あの行かれた、ええ、阿部健太さんのお兄さんですよ、
はい、あらま、素晴らしい素晴らしいってお兄さん素晴らしいっていうか、まああれですけど、あ、そうなんですね、
そうお兄さんなんですよ、
はい、でも完全に野球一家というか野球兄弟
という
、
まあ、そうですね、
3人兄弟ですね、男
3人
で、2番目のねお兄ちゃん、うん、お兄ちゃんもね、真ん中のお兄ちゃんも実は松山フェニックスにも所属してたんです。
あ、そうなんですね、
はい、あの松山商業、お兄さんは北高です
けど、はいはいはい、はい、
下の2人は松山商業からね、
あ、なるほどなるほど、本当、はい、ね、監督としてもね、じゃあ本当いい経験になりましたね、
はいはい、そうなんですね。
さて、まあそんなの阿部さんなんですけども、はいはいはい、実はあの、まあ、もう一つの顔といったら あれなんですか。
いや、そうなんですよ、
本当は、ね、本当はというか本業は
僕もね、これはもうこんな偉そうに喋れる立場でもないんです私。
いや、あのこの番組もね、そうそうそう、サポートいただいておりますけども、
そうなんですよ、はい、お世話になっております愛媛信用金庫の、うん、はい、岸支店長されてましてね、
はい、
実はあの部下にね、うちの選手がいるわけですよ。
あ、 そういうことか、はいはい、じゃあそれはもう頭上がる。
いやもうこれは本当偉そうに言ったら大変なことになるんですがあのうちのね新人の、 あの河野君、
はい
はい、岡山商大から来た河野君が今、安倍選手のところで勤務してる、あの外野手です。
あ、外野手
の3番バッター。
あ、はいはいはい、はい、どうですか。
いいですよ
いやいやこれはねあの本人のためにならないですから社長本当のこと言ってください
いやいやいや真面目で
これです、でも どうですやっぱりこう、ね、普通のこう行員さんとまたちょっとこうちょっと違うというかね、言ったら野球も一生懸命頑張る、もちろんお仕事も一生懸命頑張るっていう方がこう部下にいるってどういう感じなんですか。
そうです、まあ、僕も野球してたんでやっぱりこう通ずるものがあるというか、はいはい、まあ、その辺は可愛いなっていうところもやっぱりありますね、
はい、これだから理解していただける上司がいるというのもまた、
いや、そう、でもありがたいんですけどね、彼ね簿記1級持ってるんですよ。
あ、今野選手
この、
はい、
全然見えないですけどね、簿記1級持ってるっていうんだよね、はい、でもこれはもう愛媛市の信用金庫さんをね、まあ、あの受けなさいと受けて、うんうん、まあ、これがね1級っていうのがねかなりセールスポイントにはなったと思うんですよね。
あ、そうですね。
だ、実際その発揮してるんですか彼
いや、まだ今のところはこう全然爪隠します
だからそこらですよね、まあ、これからね、鍛えていただいて ね、まあ、やっぱり社業でもやっぱりね貢献していただかないと
そうです、ね、
いけませんからね、うん、はい。
愛媛信用金庫さんは結構そういわゆる野球経験者の行員の方も多いんですか。意外と
そうですね、あの会社に軟式野球の部活が、
あ、軟式野球部があるんですか。 あ、いいですね。
いや、もうあの結構ねあの国体天皇杯目指してね。
あ、そうなんですね。
やってますよ。
僕もやってた
んで。やられたんです。
マリア野球してる子多いですね。
あ、そう、
運動部特に野球が一番阿部さん多いんじゃないですか。
そうですね、
ね、
はい、じゃあ本当ね、いい環境でまたね、そうやってフェニックスの選手もまたこうやってきっかけになって入って。
そうなんですよ。理事長は北高の先輩じゃないですか、野球部の。
野球部、
理事長、はい、理事長も北高の野球部ですから。す、ね、松山大学の野球部、まず正代ですね、もう。
はい、本当ね、愛媛はあの、いろんなあの偉い方にもすぐ野球部の方がねたくさんいるんで、
本当だいたい行ったら野球の人、なんか野球の方がいらっしゃいますからね。俺これ縁か悪いかよくわかりません。
いやいやいやいやあの、安倍さん、逆に安倍さんから見てフェニックスっていうのはどう見えてるんですか。
それこそ近しいその部下にもいますし、職員にもフェニックスの選手もいるの で、
あ、
で、まあ、監督も田淵監督も知ってますので、はい、 そ、 うです、まあ、そういう意味では本当今回も都市対抗とかその辺も向けて、まあ、惜しかったとは聞いたんですけど、まあ、でもすごいいいチーム作りができてるなっていうのはすごいこう外から見て思いますね。
すごい好意的にやっぱり。
いや、これはもうね、ありがとうございますもん、本当に。いや本当ね、もうずっとお世話になりましてね、愛媛信用金庫さんにはいろいろね、選手 もう延べさ何人でしょうかね、
これまでもいらっしゃってるんですね。
7,8 人はもうい
ますね。
おります、
はい、これからなんか期待することっていうのはどんなところですか、フェニックスに。
いや、でももうやっぱり年下、
いや、まあ、そうですよね、
はい、
もうそれはもう我々ね常にね、ご期待に応えようと、
はい、
まあ、田淵監督ね、総田部長、皆さん頑張ってると思いますけどね。
会社のサポートもね非常にこう大事だっていうことで、よくこうねこの番組を通して
もうそうなんです。なかなか、ね、あくまでもねアマチュア野球のね、仕事があっての野球ですから、
はい、
そこらをね見守っていただいて、あの即結果は出ないかもかもしれませんけど、一つここはですね、いやいや長い目で見ていただいて
共に頑張りましょう。
そうですね、よろしくお願いします、
はいはい、あの今日はねせっかくあの出ていただいたんで、あの松山ノースベースボールクラブ、例えば入りたいなとか、いわゆるこう見学とか、そういうのっていうのは常々やってるんですか。
はい、
そこらもやってます。インスタとか、
はい、
フェイスブックとかも保護者がこう活用してアナウンスしているので、まあ、その辺見ていただいたらいつ試合とかいうふうなことも分かると思うので、
はい、
もうお気軽に、はい、
基本練習場はどちらなんですか。
はもう堀江小学校っていうところでやってるので、もう小学校のグラウンドで土曜日の午後、日曜日はまあ試合がなかったら1日とか、
借りるわけですね、はい、使えるわけですね、
とかってでやってますね、
はい、なるほど。ね、一応お子さんでね本当興味があるよと、軟式野球ねちょっとやらしてみたいなっていう方はね、ぜひちょっと松山ノースベースボールクラブ、はい、ノースがこれ英語になっておりますけどもね、
はい、
はい、こちらでぜひ検索していただければと思います。
そうですね、
はい、最後千原さんから何か安倍さんにはありますか。
お父さんにもね、はい、年下この時には本当大変お世話になりましてね、まあ、今もいろんな形で田淵監督や選手も安倍さんにはいろいろなことでねお世話になってるんじゃないかと思います、
はい、
だからそういう意味でねこのお兄さんがね、今こういう形で少年野球いわゆる野球人口拡大に向けてね、頑張っておられるということはね、
我々にとっても相当ありがたいことです。
そうですね、はい、将来のねもしかしたらフェニックスの選手もこう出てくるかもしれないということ
ですね。そうです、まあ、うちもう本当将来のプロ野球選手もね、うん、お父さんのようにね、まあ、そういう選手を育てていただいてね、背中、ね、はい、頑張っていただいてでまたあの、はい、偉くなっていただいて、でぜひともあの松山英樹の採用の方を一つよろしくお願いいたします。
本当あのまたよかったらあの番組の方にも、はい、またねぜひあの遊びに来てほしいと思います、はいはい、というわけで今回のゲストは松山ノースベースボールクラブの監督でありまして愛媛信用金庫岸支店の支店長であります阿部裕太さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いいよ。第28回羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、今回は学童野球松山ノースベースボールクラブの阿部裕太監督をお迎えしました。いかがだったでしょうか。
それあのやっぱりねあの阿部監督の話聞きましてね、まあ、野球を楽しむ、ね、あの子供らに本当野球を楽しませる、はいはい、それプラス技術も身につけると、そこらのねあのバランスがすごくね阿部さんはできてるんじゃないかなという気がしましたね、うん、
あのその前のね週の松田さんもおっしゃってましたけども、はい、やっぱりその野球を好きになってほしいっていう気持ちが ね、 ね今指導者の方非常に多いですね。
いや本当ね最近あの少年野球の指導者の方もね、うん、昔と違ってだいぶ変わりましたですよ、
まあ、そういった意味ではね本当どんどんどんどん野球を好きになってくれる子供が増えれば、ね、また野球人口っていうのも少しずつ戻ってくるんじゃないかなと思います、は
い、そういうことですね、
はいはい、ぜひまたこの松山ノースベースボールクラブ気になった方ぜひホームページもありますのでね、はい、チェックしてみてください。
はい、お願いします。
さてこの番組松山フェニックスのホームページ上で過去の放送回聞くことできますのでぜひ聞いてください。それでは皆さんまた来週です。
千原博史でした。
ナビゲート FM 愛媛アナウンサーの関井千里でした。この番組はファンホームスタジオ高市健康、成功設備工業、白石商事、四国名鉄運輸、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、岩田の提供でお送りしました。